Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. TBS
Podcast。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
荻上チキと
南部ヒロミが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
Share the pain, share the hope, share the future。シリーズ。コロナ以後社会をどう設計していくか。メインセッション。
ディスカッションモード。
漫画を通して知る社会課題。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ、コロナ以後社会をどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日のテーマは漫画から社会課題を考えるです。日本財団主催で2015年度からスタートしたこれも学習漫画だプロジェクト。例えば風の谷のナウシカ、銀のさじ、寄生獣、ブッダ、ちはやふる、光の語、なにわ金融道、闇金牛島くん、ジン、夏子の酒、ベルサイユのバラ、ペリリュー、原始犬、ミノタウルスの皿、タッチなどなど、漫画の持つ楽しさ、分かりやすさ、共感力に着目し、社会をより良いものにしていくことを目的とし、漫画を通じて楽しみながら学ぶことを目指しています。そこで今日はスタジオゲストやリスナーの皆さんと一緒に漫画から社会課題を考えます。
はい、漫画を通じてね、あ、こういう人もいるものなのかって考えたりとか、うん、あ、このスポーツのルールってこういうものなのかっていうことを学んだりとか、ね、ということってあると思うんですよね。今日はリスナーの皆さんもいろんな作品送ってください。
はい、では本日のゲストをご紹介してまいります。まず一般社団法人漫画ナイト代表の山内康弘さんです。よろしくお願いいたします。
山内と申します。よろしくお願いします。
お願いします。この漫画ナイトというのはどういった団体なんですか？
はい、非営利団体として活動はしていまして、主にこのこれも学習漫画だというプロジェクトが、日本財団主催でスタートはしたんですけれども、昨年度からですね、当初から僕の方も事務局兼選書委員としてですね、全体を作っていたんですけれども、改めて私の方が法人を作って、そちらの方の助成事業という形でまた再始動したのが、去年になります。
では活動の中身はまた後ほど伺いたいと思います。
そ
うですね、はい、
そしてもう一方、書評家の倉本沙織さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
倉本さんいつも、小説を紹介してもらうことが多いんですけれども、漫画もたくさん読んでますよね。
そうですね、3歳の時からずっと少年ジャンプを読み続けていて、
はい、今でも雑誌で買ってるっていう
そうなんです、
はい、
ずっとこう定点観測をし続けてるという、
僕もどこかのタイミングでも単行本派になってしまったけど、雑誌を追い続けるっていうのはやっぱ、それじゃないと見えないものもありますもんね。
そうですね、やっぱ今後付けなんですけれども、今となっては良かったなと思います。
今日はいろんな作品を紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて改めて山内さん、このこれも学習漫画だプロジェクト、これはどういった活動なんですか？
はい、この活動自体がですね、これタイトルがこれも学習漫画だとして、もうというところをつけてるんですね、いわゆるその漫画業界って学習漫画と言われるジャンルって昔からずっとあって、
歴史の漫画とか、
学習参考書の一環としての漫画っていうものも、それはもちろん勉強になるんだけれども、エンターテインメントの楽しみ、いわゆる娯楽作品の漫画の中にも学習漫画に近いような力がある作品っていうところも選んでいくと、よりこういいんじゃないかところで、これも学習漫画だというタイトルでプロジェクトを作ってですね、で選書委員長に里中真知子先生についていただいて、選書していくというプロジェクトを2015年からスタートしています。
は
い、
もう当然どんな漫画でもその社会的な学習をする、ね、はい、機会にはなると思うんですけれども、はい、あの特にこれも学習漫画ということで取り上げることが多いのはどういった特徴ですか？はい、
そうですね、やっぱり 今おっしゃる通りでどんな漫画にも学びはあるというところと、まあ、あと学校の家庭で学べないものとかも結構意識していて、で今回このジャンルを11ジャンル設けて選書をしているんですけれども、はい、まあ、生命と世界とか多様性だったりとかですね、いわゆるその国語算数理科社会に当てはまらないような生きていく力をこうつけられるような、作品を選んでいくとか一つありまして、うん、でもう一点の方がサブタイトルで世界発見プロジェクトというふうに入れてるんですね、はい、これっていうのがあの、まあ社会を意識したタイミング、やっぱそれは高校生だったりとか大学生とかあると思うんですけれども、そのタイミングでこれらの漫画を読んでいると選択肢の幅が広がる、価値観の幅が広がるところを、意識して選んでいったのはあります、はい、
なるほど、うん、やっぱり学校の図書館とかってなんとなく漫画は禁制で、まあ、あの活字読みなっていう格好になっていて、でも例外的にいくつかの漫画が置いてあって、裸足のゲンと火の鳥なんですよね。
まさにその通り
で、まあ、それは両方とてもいい作品なんですけれども、もうちょっと広くて読めないって思うところありますけど、どうですか？
僕もやっぱり問題意識として最初にあったのが、僕もそのあの中学校小学校の図書館で、まあ、裸足のゲンはあって先生の作品はあったんですけれども、やっぱそれでしかなかったんですね。だけど僕出身筑波っていう学園都市の筑波っていうところで、はい、まあ、今作品ですけど宇宙兄弟みたいな作品があったら、もしかしたらもっと宇宙に興味を持ってる人が増えたかもしれないと思っていて、その時に僕の問題意識としては、あのその、まあ、子供というか、まあ、その思春期のタイミングでよりこう職業をしていたりとか価値観が広がるような作品というところを、はいはい、図書館で展開でも展開できるとよりこういいかなというところを仮説を持っていてスタートしていて、これももうスタートから結構期間経ちますけれども、実はこのプロジェクト自体が一応3年間のプロジェクトだったのが今こう長くなっているのは、図書館のやっぱ反響がすごく多くて、特にして高校図書館の反響がすごく高くて、それで継続して進めていて、もうあの延べで700箇所ぐらい図書館で改めてあのこういう漫画がエンタメ漫画が展開できるようになったというのはあります。
うんうん、なるほど。倉本さん、こういったその学習漫画の幅っていうのは、実はあのジャンルでもともと縛られているだけじゃないっていう指摘はどうですか？
そうですね、やっぱりこうあの漫画って、あの私は普段小説を読んでるんですけれども、小説ってその文字にしかできない表現があるっていう部分はやっぱり信じてもいるんですけれども、一方で漫画にしかできない表現はあるって確かに信じていて、でそのこう文字を超えた絵で、その絵と文字を組み合わせることによって表現できる部分って、ちょっといわゆるその既存 の, そのジャンルにこうはめて考えるのってちょっと無理があると思うんですよね。まあ、もしかしたら作者本人も意識していない社会のとても大切なところをすでに表現し得ているかもしれないなっていうふうに思っていまして、
やっぱりその今のジャンルというものは、多分にその市場と、あとそのメディアのその慣習ですよね。例えば少年漫画、少女漫画というのは掲載媒体によって変わってくるし、一方で多分恋愛ものとかジャンルものっていうのも、これもまた媒体とか市場の形成によって変わるけど、それでは割り切れないところたくさんありそうですよね。
そうですね、まあ、それもありますし、なんかちょっとまあ僕のまあ問題集もあるんですけれども、やっぱりまあ漫画って手塚先生がストーリー漫画を作られても90年しか経ってるわけなんですよね。その中で世代がどんどんこう4世代5世代となっていて、まあ、僕今の若い世代の作家の方々って手塚先生のこと知らないんですよね、
もちろん、
はい、でその中でまあ大衆文化ってものが大衆文化であり続ける必要っていうのが、ためにはですね、こう作品性がすごくいいっていうのに加えて、なんかこういろいろ使えるよっていう機能面の方もあった方がいいと思っていて、まあ、それで僕はこのプロジェクトだと教育とか学びっていうのにも漫画って使えるから、漫画まで読まない人も読んでみてねっていう切り口であのスタートしたっていうのもありますね。
だから漫画なんて読むんじゃないっていうふうに言うんじゃなくて、この漫画もどうだいってさらに言える手札が増えるというのもいいですよね。では今日はですね、はい、あのお二人にいろんな作品、これも社会的に語ることができる漫画じゃないのということで、紹介していただきたいと思います。では早速山内さん、一冊目なんでしょうか？
はいはい、僕は一冊目寄生獣を挙げさせてもらって、
はい、寄生獣、
はい、で今回は作品は3作品あの挙げさせてもらうんですけれども、まあ、これも学習漫画の中からですね、まあ、よりこう今回のお題に僕があの直感に響いたというか、まあ、そういうところで選ばせてもらって、実はこの寄生獣作品はちょっとあの実は この、これも学習漫画で250作品選んでるんですけれども、はい、最初に決まったのはこれなんです
よ。そうですか、はい、でも学習漫画ってイメージとはちょっとかけ離れてますよね。
やっぱりこの作品は、まあすごくざっくり言うとこう、まあ 地球にですね、まあ、地球外生命体がやってきて、はい、まあ、それが日本人間とちょっと対立というかですね、人間をこう食べるようなところっていうのが、うん、まあ、そういうところと、まあ、そういう地球外生命体と実は共存することになってしまった主人公というところが、まあ、人間だったりとかその地球外の生命体とどう対立していくかところを描いている作品というところで、
はい、
実は今回その、まあ、お題をいただいて、やっぱり今回もコロナの状況というところがやっぱりすごく社会としてはすごく重要な、あの今でしかないタイミングかと思っていて、まあ、その中で選ばせてもらったところではありました。で、
この寄生獣ってね、はい、その、はい、あの宇宙生命体である、うん、まあ、寄生生物がやってきて、はい、それがこう人類にこう寄生すると、はい、その、はい、人類の、まあ、思考とかを乗っ取って、
う
ん、その生物が種になって、
はい、
今度はこう人を捕食するようになったりするわけですよね、はい、でも主人公はたまたまそれを間一髪のところで右手だけ寄生されて、はい、まあ、それをミギーと呼んで、はい、ミギーと主人公の新一が、うん、その他の寄生獣たちとどう対峙していくのかっていうのが、まあ大まかなストーリーですよね。はい、
なんかこの作品、そういう意味だと、まあ環世界と、まあ見ているそのそれぞれの生命体の環世界と生命体の共存ってやっぱテーマかなと思っていて、で、まあ、今このコロナの状況ってウイルスとの対峙っていうところで、まあ、いわゆる社会として動いてると思うんですけど、実は対峙という、うん、まあ、一方で共存の考え方もあるかなと思っていて、
はい、
だからやっぱそのこれまでやっぱり人間中心で考えていて、まあ、その地球上も人間がトップのヒエラルキーにいるっていうなんとなくイメージがあったと思うんですけれども、実はウイルスが出てきたりとの話もコロナウイルスもあったりとかを含めて、やっぱりまあいろんな生命体が地球上にはいて、まあ、その中でそういう意味で多様性がすごく広がっていて、それについてどう、まあ、ある意味こうあの捕食の関係で、ね、あの対立するものもあるだろうし、その中でこう共存していく可能性もあるかなところについて、結構この作品、このもう30年前、あの90年ぐらいの作品なので、もう30年前にこれをことを描きというところもすごいなと思っていて、はい、まあ、そこでやっぱり、まあ、最後の方でもちょっと、まあ、ネタバレはしない形で言いますと、だから最後の方で、はい、やっぱりその個体としての意思決定というところと、うん、あとその、まあ、軍というかその種としての意思決定というところで悩むようなところが、この地球外の生命体の右の方もあるし、まあ、主人公の新一もあるところで、そういうところがなんかその善悪っていうところとかあるべきだじゃなくて、そのフィジカルとして肉体を持って生まれてきた我々が、はい、そうじゃない、まあ、生命体ところと、まあ、このウイルスとコロナウイルスとコロナウイルスもだと思うんですけれども、そういうところとそういう形であの一緒に地球上にいるっていうことを考え、うんうん、ねばならないし、考える必要があるところについて、うんうん、こうなんか示唆があるような作品かなと思って今回訳させてもらったところでありますね、うんうん、はい、
何か前半というのは、はい、そのリアルなモンスターパニックものになっていくのかなと思いきや、うん、はい、うん、その種というものが一体何なのか、はい、ということをこう考えさせられるような展開というものにもなっていきますよね。倉本さんも当然寄生獣はお
読みですね。いやもう寄生獣はもう世代ドンピシャです、はい、あれあの作者の方ってラスト変えたらしいんですよね、うん、だんだんこう自分も書きながらその社会とその、まあ、異生物異なる種との共生みたいなのを考えていったときに、うん、このラストは自分がこう最初から決めてしまった絵の中にはめ込んでしまうラストなんじゃないかって考えて、
うん、
こうもっと自分の中で自問自答して自分のこう内側から出した答えはまた違うんじゃないかって考えてあのラストになったらしくって、うん、
はい、
ちょうど同じぐらいに富樫義博さん、あの、うん、ハンターハンターとか、うん、あの悠々白書とか書いてる富樫さんがレベル E っていう、うん、はい、作品を本当短期で連載されていて、はい、うん、まさにそれもこうあの異種族との共生みたいなのがテーマなんですよね、うん、だ今こう振り返って20年以上前なんだけど、うん、そこに効果はあったんだなと思って、
やっぱりこういう名作といわれる作品って多分数十年経っても新しい発見があるんですよね、うんうん、その時の時代があってくるのもそうですし、うん、まあ、自分たちの、ね、年老いたこともあると思うんですけれども、うんうん、やっぱそういう作品でしかもやっぱり、まあ、この今のタイミングで、まあ、ちょっともう一つ、まあ、若干次の話も近いところあるんですけれども、やっぱりコロナの状況下ってなんか多くの方々が初めてみんな死ってことについて考えたと思うんですよね、
うんうん、
それはすごく重要かなと思っていて、でそれって多分、まあまあ、戦時中以来の国民全員がある意味死ぬかもって少しは思ったと思うんですよね、
うんうん、
でその時になんかこういう種だったりとか、まあ、人類とはとか人間とはもあの日本人とはともあると思うんですけども、こういうことについて考えるきっかけっていうのが、まあ、この作品で改めて改めて今見ると また違った経験があると思うんですよね、うん、そのコロナ前と今の状況で、うん、この作品を見たことによるなんか得るものが全く違うと思うので、うん、今また読んでもらえた作品ですよね、
はい、そう実際これ数年前にちょっと意外なタイミングで、うん、あのアニメ化されたりとか、はい、実写化もされたりとかして、はい、だからやっぱ何年でも繰り返し見たくなるテーマなんだなと思う、ね、うん、未だに私やっぱミギーがここに住んでるんじゃないかみたいなこと変わりますよね。
なるほど、いてくれたらって思ってますが、今いたらちょっと困るなって思うこともあります
ね、ありますよね、
はい、寄生獣1作品目紹介しました、はいはい、ではこれ交互にいきましょうかね、倉本さん1作品目はいかがですか、はい、
これまさにこの寄生獣と結構重なる話題でもあるんですけれども、うん、はい、こう増村重七さんのバクちゃん、
バクちゃん、
バクちゃんいいでしょ、うん、
面白いですよね。あの番組でもあのインタビューをしました。
ですよね、はい、でこういろんなところでも紹介されているんですけど、今やっぱりオリンピックなので、うん、ここでもう改めてもう蓋押ししたいと思ってこれを取り上げさせていただきたくて、
うん、はい、これバクちゃんどういった作品ですか。
はい、これバクの星からこう地球に移民としてやってくるバクちゃんが、うんうん、こう永住権を目指してそこでの地球での暮らしにこう適応するべく奮戦していくっていうお話なんですけれども、はい、やっぱりこうバクちゃんがただそこにいるだけなのにこう直面してしまう困難っていうのが、うん、まさにそれは移民の人たちが、うん、こう直面している困難とそのまま重なるんですけれども、うんうん、こうバクちゃんがねまたねこうつぶらな瞳で黒いちまっとした体でツンとしているだけだから、こう何か主張するわけじゃなくて、ただそこに存在しているだけのものに対して私たちはどれだけの偏見とか語りのある眼差しというのを向けてるんだろうってことが照り返される感じになるんですよね。でこうこの中にこうバクちゃんがこう地球で住むことになるこう、まあ、管理人さんみたいな、まあ、下宿先に小牧さんっていう女性が出てくるんですけど、はい、その小牧さんっていう女性はまあなんというかある種日本人のこう典型的なこうあのチャキチャキの女性なんだけれども、こう口に出すべきじゃないってあの人思ってるけれども、でも社会にあるっていう感情をこうポッと口に出してしまう人なんですよね、うん、
はい、
こう最初マクちゃんはもう自分から見たら異質な存在だから、まあ、ある種外国人だから、うん、こう文化とかもわからないから、こうちゃんとトイレできるとか、うん、こうあの散財とか犯さないでねとか言っちゃうんですよね、うん、でそれに対してこう一緒にいる子とかはそんなひどいことしないよ、そんなこと言わないでよ、言っちゃダメだよって言うんだけれども、でも多分あの言語化はしてないかもしれないけど、心の中にあるそういう偏りみたいな視線って誰しもが持ち合わせてる部分もあると思うんですよ。
偏見だね。
偏見ですね、はい、でも一方でこの小牧さんも情はあって、ちゃんとバクちゃんが帰ってこなかったらすごいやきもき心配したりとかするし、こうバクちゃんのために禁煙とかしてみたりとかするし、うん、だそのはっきりと善悪とか善人悪人って分けないんですよね。本当に当たり前の人が持っている偏りの視線っていうのを漫画っていうこう作法をものすごく上手に活かして表現していく。でこう永住権獲得ロードマップとかも出てきたりとかして、
はいはい、それはあの相当積んでるんですよね。
そうなんですよ、これ無理ゲーじゃんっていうのが積まれてて、でもバクちゃんのこう本当にこうちまっとした可愛さで最後までちゃんと読めるっていう。
増村さん実際にねこれ日本の入管難民法について相当お調べになって取材もされて、うん、でもそれをそのまま社会問題として描くというよりは、うん、それをちょっとモチーフとして、うん、あの描き直して、そしてフィクションに昇華をして描き直して、うん、だからその作品が社会派というような作品ではなくて、うん、一人のこう生活というか、まあ、それこそ朝ドラを見るような感覚でどうなっていくかなって見守るんだけども、実はそこにはその骨太の調査があるっていうことですよね。
そうなんですよ、なんかあのよくやっぱりオリンピックがあると外国人の記者の方々に日本のいいところどこですかってどうしても聞きたくなっちゃうと、選手の方にもね日本の好きなところ好きな食べ物なんですかってこうしょっちゅう聞いちゃうし、で私もやっぱりそこで何かこれが好きって言われると嬉しくなってしまう気持ちって確かにあるんですけれども、このお話の中にこうバクちゃんがこう難民としてやってきた他の星からの移民の人にこう地球は好きみたいなことを聞くんですよ。そうするとあのノーチョイス、選択肢がないっていう言葉が返ってきて、そういう次元じゃないんだっていうことをズンと知らされるっていう場面があって、こう自分たちのやっぱりちょっとすごくこうあまりにも無邪気すぎるこうお気楽な視線みたいなものをパンと跳ね返された気がして、こうすごい衝撃を受けたんですよね。静かな場面なんだけれども静かなだけにすごく染み渡るっていうか、
メールもいただいています、
はい、ラジオネーム天心さんからいただいたメールありがとうございます。こんにちは、初めてお便りします。
ありがとうございま す。
社会課題が知れるおすすめの漫画は増村純一さんのバクちゃんですと、ね、いただいています。バクちゃんはバクに似た宇宙人のバクちゃんが地球の日本に移住してくるファンタジー漫画です。優しく可愛いタッチで描かれていて読みやすい漫画です。しかしその内容は外国籍の方が日本に移住することの難しさ難しさを描いています。可愛い絵柄でデフォルメされていますが、移民の方々が直面する日本社会の理不尽さについて考えるきっかけになることは確かです。バクちゃんの他にも様々なバックグラウンドを持った移民のキャラクターが出てきます。彼らは助け合い日本で何とか生きています。緊急事態宣言の影響で売り上げが著しくなく打ち切りになってしまったことが残念でなりません。後世に残るべき素晴らしい作品だと思います、
うん、その通り、うん、全面的に賛成します、
はい、いい漫画ですよね。
天心さん、
うん、これを機に、ね、あのリスナーの方まだ見てないという方はぜひ読んでほしいですね、はい、では続いて山内さんもう一冊いかがですか。
2冊目を2冊目ですね、銀河の知らない子どもたちへという作品を読ませていただきました。はい、はいはい、これまあちょっと、まあ、2017年、8年ぐらいのかな、6、7年ぐらいですかね、作品なんですけれども。
石川祐希さんの。
はい、石川祐希さんの。まあ、いろんな作品書かれる方で、まあ、こういう、ね、まあ、こういう形の SF という形のテーマの、まあ、三部作の一つではあるんですけれども、で今回のこの作品自体は、まあ、こう、人類がもう全滅した後の、まあ、地球を、星という、まあ、地球という星をですね、テーマに、舞台にしていて、まあ、その中でこう、2人の主人公のこのパイというお姉ちゃんと弟のマッキーという子が、まあ、要するにこう不死、死なないんですね、死なない存在と、死なない存在としていて、そのお母さんと3人で暮らしているというような状況の中で、
うん、
で、まあ、ここで他の、まあ、御の字と、いや、夜の寝る作品もあるんですけど、終末的な世界観の作品になっているんですが、これ、ある意味こう、手塚先生が昔、火の鳥で描いたような、まあ、その当時の不死というものだったりとか、永遠の命とかに対する解像度と、今こう人工知能だったりとか、まあ、こう SNS を含めて、まあ、アカウントが引き続けるって世の中になった時に、全然その死というものの解像度が抗議になっているし、解像度も上がっている中 で、それでまあ、その手塚先生の当時の火の鳥に対する現代版のアンサーとしての意味合いもある作品で、
はい、
そういう意味で、まあ、その深いってところもあるんですけれども、その一歩踏み込んで、まあ、今もちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、今僕たちって人工知能がこうどんどん出てきて、でもなんとなくこう怖いと思ってる人もいたりとか、まあ、一緒にこう使えるものとしても共存もあると思ってるんですけれども、彼らって多分エネルギーさえ入れ続ければ死なないんですよね、
うんうんうん、
でその死ななくなった人工知能っていうものが、もしかしたらこの中 の、まあ、不死イコールそれかもしれない、人工知能かもしれないし、まあ、一方で僕たちが死んだ後に、亡くな死んだ後に、まあ、Facebook、Twitter のアカウント自体が居続けた場合って、
はい、
それってじゃあある意味こう僕らから離れた死かもしれない、生き続けるかもしれないって考えた時に、だからその、まあ、これは死っていうテーマなんですけども、まあ、デジタル就活だったりとか、それ終わらせるってことに対して、なんか今のこの僕たちの社会の、まあ、さっきのコロナの話もあるんですけれども、
はい、
まあ、死イコール終わらせる、終わるってことについて意識したタイミングで、このいろいろな、まあ、死ぬだけじゃなくてデジタルの上のアカウント傷も含めた、そういう意味での終わらせるってことについて考え直すきっかけっていうのが、うん、この作品、まあ、今のタイミングで読むとよりこう入ってくるなところがあったので今回読ませていただきましたね、うんうんうん、はい、
特にそのこの世界観というものの独特性と、うん、はい、あとそのキャラクターたちがまあ小さな子供が設定されているから、うんうん、当然その自立や成長というものと、しかしそれが永遠にこう閉じ込められるということで妨げられているということ、はい、だから例えば人によってはその家族関係を読み解く人もいるでしょうし、うん、ある種のまあ人類が終わるということ自体の持つまあ切なさとかを読み解く人もいるなど、いろんな読み方を誘う作品ですよね。
そうですね、あと終わらせるか終わらせないと、その判断のところも結構中でキャラで分かれていくところもあって、うんうん、
はい、
だからそういうところって、だからまあそれ自体、この作品自体がそのままなんか参考に、何かの意思決定の参考になるわけではないんですけれども、やっぱり今のタイミングって答え出すよりも考えることが重要かと思っていて、
うん、
その自分なりの、その意味で広い意味での多様性というか、多様な価値観の中で多様な 考えを持って自分の足を自分で足を地に足つけて動いていくときには、なんかそういう意味でこういろんな漫画、こういう作品も含めて漫画ってものでいろんな人の人生を追体験するところが、うん、まあ、特に役立つからと思っていて、その中で作品は今のタイミングに合ってるなっていうのは思いました、
ね、なるほど。
いやすごい面白そう、うん、
じゃあ宇宙つながりでということでリスナーの方からこういった漫画の紹介も、
はい、福井県のラジオネーム恐れ入り屋の岸坊人さんからです、うん、ありがとうございます。漫画初心者の僕が今ハマっているのが地球の運動についてです、うん、天動説については簡単な知識しか持っておらず、地球が中心であることは知っていたものの、重力によって中心に落ちるのはそこが底辺であることを意味している、だから地球は汚れていて人類は無力で罪深いという思想に結びついていることは知りませんでした。そのことが権力者による支配構造を生み、誰も見たことがない天国と地獄の概念を利用して人心を掌握する。人類にとって宗教、思想、政治の在り方とは何だろうと考えさせられる作品です。今日のテーマである社会課題というものとは直接的に結びつかないかもしれませんが、社会が複雑すぎてめげそうになったとき、本質的な物事について考えてみることも必要かなと思っています。
うん、この地という漫画は魚戸さんという方がお書きになっているスピリッツで連載されている漫画ですね、うん、で時間があったら僕も何冊か紹介しようと思っていたうちの一冊がこの地でした、うん、はい、
そうだったんですね。
お書きになっていただいてたように、通常今 その天文学だと地球は動いているわけですよね、うんうん、地球が太陽の周りを回っているというその地動説なんですが、天動説の時代に、つまり天が地球の周りをこうぐるぐる回っているという時代に、それをいや実はそうじゃないんだということを探求する科学者たちがいた、はい、その科学者たちがしかし異端審問によって次々と殺されていくんですね、うん、だからこの地動説の地であると同時にそれを知性で残していこうというふうに明らかにしていく側と、それを殺すことによって血まみれにすることによって手を汚してまで秩序を守ろうとするその地っていう、いろんな地の意味合いというものが、まあ、衝突する世界観というものが描かれているんですね。これは当然ながらいろいろなその事実を探求することの、まあ、ある種熱量というものが高いことなどが説明される漫画でもあるし、いろいろなその違うものを排除する人間の業というものも説明されるようなところはありますね。山本さん、千
葉。僕もはい、すごい好きで、迷子隠さず欠かさずですけど、
しかもその展開がね、
展開もすごいし、でもやっぱりこれ見てば人間のその僕らのその知識というか知ることへのやっぱり欲望ってすごいなっていう思いましたよね。
なお、ウオトさんでしたら、その前作の 100M、はい、100メートル走を描いた漫画という、はい、これまたテーマの選び方も、漫画の描き方も素晴らしい作品ですよね。
この100M もそのスポーツ漫画の100選の方でも選ばれていて、うん、やっぱこれも他の、まあ、いわゆる一般的なスポーツ漫画の、まあ、勝ち負けが分かりやすくて、でそれでも友情で努力で勝っていくってものと違った形での
描き方があるので、なってますね。
やっぱりいろんな方が選んでくださいましたね、
うん、として。お知らせの後もいろんな作品を紹介していきます。
はい、
TBS Radio 荻上チキセッション。
荻上チキセッション、今日のメインセッションはシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかということで、漫画から社会課題を考えるというテーマでお送りしています。スタジオには漫画ナイト代表の山内康弘さん、よろしくお願いします。そして書評家の倉本沙織さん、お迎えしています。
お願いします。
では続いて倉本さん、おすすめの作品いかがでしょうか。
はい、これはもうジャンプ作品なんですけれども、うん、植木啓さんかな、こう破壊神マグちゃんというギャグ漫画です、
はい、うん、これどういった作品なんですか。
はい、最近こうここ 1,2 年こう鬼滅の刃といい、うん、呪術廻戦といい、はい、チェーンソーマンといい、最近こう続々アニメ化映画化されて話題になっているものが続いているんですけれども、うん、もうどれもこう、まあ、ポリコレ意識にすごく変化がある一方で人がバンバン死ぬ作品が多くて、はい、こう読者にとってうつ展開の嵐みたいなところが多かった。
大半感情移入するとひどい目に遭う。
そうなんですよ、推しに感情移入するとひどい目に遭うという状況にあってたんですけど、ゆえに今ジャンプ本誌の読者がみんなが心の拠り所にしていたっていう作品がこの破壊神マグちゃんなんですよ。でどういう話かというと、まあ、かつてこう人心のこう、まあ、ある種異形の念を集める破壊神だったこうマグメヌエクという名前の破壊神 が実は封印されていて、何年かの封印の後にポコッとメンダカみたいな可愛い姿になって封印が解かれて、でこのルルちゃんっていう主人公の女の子と一緒に同居生活を始めるんですけれども、はい、こう何しろ かつてこう地球もう世界を揺るがす破壊神だったのにもうメンダコみたいな上水になってしまって、うん、力とかもそがれてるからある種こう異世界系のこうクリーチャー版みたいな感じで、はいはい、クリーチャーの人が普通の世界に放り込まれたらどうなってしまうかみたいな、うん、
文化ギャップにびっくりしますよね。
そうなんですよ。だからこうかつて持っていたこう知識とかを動員してこう大体その異世界でのし上がっていくというのが異世界系のある種のフォーマットだったとしたら、うん、そうではなくて普通の生活に適応していかなきゃいけないっていう、
うんうん、
で今までのジャンプ漫画ってこうそういううつ前回の多いその主力漫画もすごく多かったんですけれども一方で実は競争社会とか序列への疑念みたいなものがこう濃密にプロットに生かされているものが最近すごい増えてたんですよ、
うん、
でもある種その普通の人生こう戦いが終わってバトルが終わった後もその後の人生って本当は続いていくものじゃないですか、
うんうん、
だから続いていくその後の人生にスポットを当てたものっていうことでこのやっぱこのギャグ漫画ってすごく評価ができると思うんですよ。うん、
なるほど。
でちょうどこうチェーンソーマンの作者の辻本達樹さんが今ジャンププラスで無料で公開してるんですけれどもルックバックっていう作品を書いていて、はいうん、あのルックバックっていう作品も、
う
んね、今すっごい話題になってるんですけれども、うんこう
まあ、僕も話題にしました、
ねですよねはい、小学生と中学から中学生にかけての、まあ、漫画を目指して書くことを目指してる女の子の話なんだけれどもこう普通、まあ、そういう漫画どんどんこううまくなっていってそれが一つのゴールになるんだけれどもそうではなくってなんかすごくきつい事件が起きてしまってしかしその後も人生は続いていかなきゃいけないっていうところに核があるんですよ。
日常との向き合い方ですよね。そうなんですよ。どうやって自分の席を作ってその席に座り続けるのか。
そうなんですよ。やっぱ最近はそこがもう漫画の最近の漫画の中のこうタイマーになっているんだなっていうことがすごくよくわかる。
これも例えば昔の作品などと比べるとね、うん、例えばその居候ものとかってあるじゃないですか、うんうん、服部くんが来たりとかドラえもんが来たりとか、うんうん、でもその人が来ることによって人生がブーストされて、
う
ん、日常がちょっとラッキーっていう風になるのかそれともある種ケアをして、
う
ん、そのケアを通じてしかし自分の置かれている日常の得意さとか特殊さを自分が際に理解していくものとか、うんうんうんうん、いろんなものがあるので、
うん、
夢比べるとまた新鮮さが出てきますよね。
面白い。
うん、では今日最後の紹介である山内さんの作品は何でしょうか。
僕3作目はですね風太郎付箋日記というですねちょうど今月先週ぐらいですねあの最終巻が出た作品なんですけれども、
はい、
こちらの作品がですね忍法帳シリーズで地位を確立した山田風太郎先生が、
うん、
書かれた原作原の日記ですね、まあ、それを原作にしている作品、
原作付き漫画になってるわけですね、
はいはい、でこれでまあなので、まあ、当時こう昭和20年頃の医学生として東京にいた時っていうのことが書いてあって、まあ、本当に太平洋戦争の末期なんですね。で、うんうん、話の内容としても、まあ戦まあ、その末期と、まあ、まさに戦争が終わるタイミングとでそこから先ってところの、まあ、要するに大きく3部に分かれる作品 でこの作品がですね、まあ、奇しくもこのコロナのスタートとほぼ同時ぐらいのタイミングで1巻も出ていて、
うん、
でまさに3巻でこれで終わるんですよ、
はい、
でまあ、いろいろこう歴史から僕たちは学ぶ必要があ あるんだけれどもあと思っていてだけれどもなかなか戦争の話ってそんなに、まあ、特に僕も戦争全く経験してない親も経験してないのでなかなか入ってきにくいんですよ、
う
んでまあ、いくつかのいい作品もあるんですんだけどなんかその、まあ、ちょっとさっきと話も近いんだけれども、まあ太平洋戦争の末期って多分多くの人が戦争に行ってない方もこれはすみません行ってない方の話なんですね、
はい、
戦場に行ってない方で東京にいる、風太郎さんの話なので、
うん
まあ、そういう意味だといつ死ぬか分からないけれども運によって死んでしまうかもしれないそのくじが悪ければ空襲されて死んでしまうところの、うん、そういう意味のなんか運だったりとかやり場の怒りだったりとかそのいわゆるこうデマじゃないけどそういうものだったりとか、
うん、
なんかそういう状況って、まあ、今のコロナのタイミングとはま違うけれども結構こう比較してみていくとすごくこう学びがあるかなと思って、
うん、どちらかというと15のつまりその、うんはい、日本の都市風景がその時どうだったかっていうのが描かれるわけですよね、
うんはい、そうですね、はいうん、だからまあ今その戒厳令とは言わないけれども、まあ、戒厳令に近いような状況っていうところと比較していく中で、まあ、これはそのまま生かせるわけじゃないと思うんですけど、
はい
まあ、人々がどういうふうに動いていって個人としてどう思ったかところも参考になるし比較する参考にもなるし、
うん
まあ、一個すごく、まあ、今と違うところっていうのが持っているのが、まあ、コロナのタイミングだと状況は分かる前、最初に、まあ、いわゆる 身の危険を感じて死を感じてそこから昇降していくっていう流れの長期間スパンのもので、まあ、太平洋戦争の場合は最後に終わりに向かって最後一番危険がやってきて死を意識して終わるところの長期スパンなんだけれども、その波が違うってところがあるんだけれども、まあ、それも含めた上でなんかそのいわゆる混乱している世の中っていうところについて、
はい、
比較しながら読んでいくっていうのがすごくなんか、まあ、僕たちのこれからのコロナが終わった後考えるときに一つの参考になるのかなっていうふうに思いました。
なるほど、うん、さて最後倉本さんの紹介は何でしょうか。
はい、はい、マリコ玉木作ジリアン玉木がこうディスワンサマーというグラフィックノベルですね。
はい、
で最近グラフィックノベルって、うん、もうアメリカの人権運動について描かれたマーチっていうものがすごい話題になったりとか、うんうん、
はい、
あとサブリナっていう作品がこう本読みの中で一番こう信頼できる賞、文学賞って言われてるブッカー賞の候補になったりとか、う
ん、それも面白いですね。
そうなんですよ、うん、すごくこう社会的な結節点を持つものとして非常に注目されてるんですよね。でこちらはこうグラフィックノベルなんだけれども、こう初めてこう優れた絵本作品に与えられる賞を受賞したりとか、あとこうカナダ総督文学賞を受賞したりとか、すごくこう児童文学の面からも、まあ、絵本としても文学的な側面からもすごく注目されるような、そういうシーンを、そういうシーンの流れを作ったメルクマリア的な作品なんですけれども、はい、これはこう主人公の女の子、思春期の女の子なんですけれども、ちょうどこの思春期の女の子って大人のもろもろの事情って見えてはいるじゃないですか、
うん、
気づいてはいるし見えてはいるんだけれども、でも理解して言語化できるとは限らないじゃないですか、うんうん、その言語化できない部分とか理解までは至っていないそのモヤモヤの部分をこの絵の部分でもう非常にうまく表現していくんですよ。だその思春期の子が社会ってものに出会う瞬間のこうもろもろのこうもどかしさみたいなものを繊細な筆致で描いていくって、
うん、
で湖畔の夏休みに毎年湖畔の湖で過ごすんですけれども、そこの人間関係とかがやっぱりかつて来た時よりはちょっと大人になってるから見えている、
はい、
見えているけれども、そこに自分の体と立場みたいなものが追いつくわけではないっていう、
うんうん、
でもどうしようもなくその背景には社会的な例えば格差であったりとか、もう教育格差であったりとか、こうまあジェンダーの非対称性みたいなものが織り込まれてたりとかして、でそれにこうすごくもどかしい気持ちを抱えていく一夏の思い出みたいな、
うんうん、子どもの頃特にその10代の前後とかっていうのは、その自分自身が分かっていたとしても分かりかけていたとしても、
うん、
自分が主人公にさせてもらえないというか、
う
自分に選択権がないということが多いですもんね。
まさにそういうことが本当に繊細に綺麗に描かれている、
うん、グラフィックノベル本当にいい作品が次々と今日本で訳されているので、うん、ぜひ手に取ってみてください、うん、最後紹介したのは This One Summer でした、はい、ということで紹介したリストは後ほどセッションのサイトなどにも、うん、はい、掲載しておきたいなと思います。
はい、ということで、
はい
はい、
今日はあっという間のお時間ということになりましたけれども、
はいはい、
お知らせを、
現在日本財団と漫画ナイトがコラボして、これも学習漫画だプロジェクトを実施しています。詳しくはこれも学習漫画だと検索してみてください、
うん、
またこのプロジェクトではスポーツを100倍楽しむ漫画100選を発表しているということです。
はい、
はい、山内さん、こちらの方は改めて、
はい、そうですね、やはりこう今のタイミングはまあ、スポーツ漫画ってところがこうよりこうピックアップされるようなタイミングかと思っていて、まあ、その中でいろんな作品を選んでいくってことをしています。ただやっぱり、うん、漫画の中でもやっぱサッカーとか野球とかってすごく作品数が多いんですけれども、
はい、
そうじゃない作品もすごくいっぱいジャンスポーツ作品もありますし、
うん、
そういう作品を見ることによってですね、まあ、そのスポーツを知ってもらったりとかですね、楽しみにきっかけになるかなと思っていて、
はい、
かなり幅広い作品スポーツジャンルからですね、それを分かりやすく見えるように選んでいます、まあ、かつですね、
うん、
結構パラリンピックに、まあ当たるようなですね、そういうスポーツもかなり選んでいて、
はい、
まあ、そういう意味で広く楽しめるっていう話になっています、まあ、あとやっぱり最近だと昔のスポーツ漫画もいいですけれども、より最近の漫画ってスポーツ漫画ってリアリティのあるですね、
うん、
よりその競技の始めのきっかけにもなるだけじゃなくて、その競技でプロになることを目指すような、
はいはい、
まあ、そういうの解像度の高い作品も増えてきているので、なのでまあいろんなこう幅広い年代の面白いスポーツ漫画っていうのをこれを機会に見ると、まあ、オリンピックも楽しめるし、自分の将来にも生きるかなところで100選という企画をですね、
うん、進
めております。
なるほど。では残り時間メールも紹介しながら 漫画どんなものがあるか聞けていきたいんですけど、はい、今の社会系の漫画ということとスポーツ漫画の両方に当たるところをですね、はい、僕今日紹介しようと思ってたのが一冊ありまして、それがですね、キャプテン2っていう漫画なんですけれども、はい、これ千葉明夫さんがずっとお書きになっていた、はい、そのプレイボーイという漫画とキャプテンという漫画も普及の名作なんですが、はい、あるんです。ただこれ連載途中で千葉明夫さんがお亡くなりになってしまって、うん、漫画の続きが書けないとか読めなくなってしまったんですね。で、その続編というものを、コージ・ジョークラさんという、俺はキャプテンなどの漫画を書きになっている漫画家さんが、続編を書いて、プレイボール2とキャプテン2というのが、まあ、出てるんです。で、プレイボール2は完結したんですけど、キャプテン2が今連載中、継続中ということで、2巻まで出てるんですね。で、これはキャプテンという漫画で、その中学野球の舞台で、本当にスポーツ根性のスポコンの世界で、もう放課後時間がなくなって暗くなってしまって、でもお金がないからスタンドなどをつけられない、じゃあどうするか、近くの工場が夜までやってるから、そこにみんなで行ってずっと素振りしようみたいな、今だと考えられないような時代設計というか、まあ、そういった時代の漫画を描いていたんですけど、それが今の時代ではないんだけれども、キャプテンが変わった時にこの作品が終わってしまったので、じゃあそのキャプテンがどういった指針でこのチームを率いるのかってなった時に、この近藤新キャプテンはですね、これからはスポーツを時間制限してやりましょうと、で勉強の時間もちゃんと確保してやりましょうと、で楽しむことが何より大事で、上からこうしろああしろって言ってたら部員たちがついてこないでしょと。今までは選抜方式でたくさんいた部員候補と人たちを落として精鋭を選んだったんだけど、みんなで楽しみましょうっていう方向に変わっていてですね、どことなくものすごい現代感がこう漂うというふうになっていった。まあ、そうした変化というのも実は漫画作品の変化、野球漫画を見比べても時代を見比べても感じられるというところもあるわけですね。でリスナーの方からの漫画紹介いくつか、
は
い、
あ来た、まずラジオネーム作業員藤原さんです。ありがとうございます。私が勧めたいのは源太郎著風雲児たちです。明治維新を描くのに関ヶ原の決戦から始まる物語です。江戸時代を駆け抜けた歴史の登場人物たちがいかにして困難に立ち向かうかが見どころです。災害や疫病、政治についてどう戦ってきたか参考になりますね。現在は風雲児たち幕末編で、坂本龍馬と勝海舟が再会した頃の時代です。明治維新まであと5年くらいかかるのではないでしょうか、かっこ笑いと、
いただきました、はい、続いてラジオネームライスキューブさん、
ありがとうございます。
私は週刊少年ジャンプにて連載されているドクターストーンという作品のファンです。全人類が突然石化してしまい、文明が一度滅んだ世界で復活した科学者の少年が文明を再度立ち上げていくというストーリーなのですが、前半の敵キャラとして既得権益者をはじめとした大人を恨んでいる少年が登場します。未来ある若者だけの王国を作るというのが彼の目標であり、そのために大人の石像をことごとく破壊します。このくだりが連載されていた当時はコロナ以前でもあり、私自身社会情勢や政治問題に疎かったため、こんなぶっ飛んだ思想はあると思っていましたが、最近読み返していたところ自分の中でどこか彼の考えが理解できるようにもなってきましたと。時代の変化に合わせて読み方が変わったという、
ご自身も追いついていくという、
30時間くらい語れます
ね。ライフでやってる
そう。続いて、名前みこたまさんからです。私のおすすめの漫画は果ての小通信、星と書いて小通信です。 SF ヒューマンドラマ、異星人交流団とでも言いましょうか。主人公が神様に、さらわれて命じた任務を全うする期間中のお話ですが、宇宙を俯瞰で見るような壮大な設定と登場人物たちの温かみのある日常のバランスが絶妙で良いのです。出てくる異星人の造形、生活様式も様々で、それを受け入れる入れないも様々で、理不尽もあったり私たちの世界を顧みてしまうようなところも、かっこ基本ほっこりなお話です。本体表紙には裏話が書かれていたり、余すところなく楽しめる作品ですので、みんなに読んでほしいですといただいています、
皆さんのおすすめ漫画を、ね、もっと語る時間も、
時間、ね、
はい、あっという間の時間となりました。
山内さん、倉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。荻上チキ、
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。